はい、ここで、分かっていただいたようにですね、回復までは仏教の教えを実践していこう。教えなんですね、中心が、ね、回復までは教えを実践しようと、こういう、気持ちなんですね。
暑いかい？
だから苦しいんですよ、仏教を求めていくのが辛いんですね。なんでこんなに頑張らなくちゃいけないんだろう、まあ教えられているからやらなくちゃいけないんだな、教えだからやれって言われているのがね、これが回復なんです。それに対してですね、行福っていうのはその教えよりもね、その仏様の御心ですね、これを仏意っていうんですね、これを大事にするんですね。仏意、仏様の御心を知ろうとする、行なんです、善。だからなんでね、私たちは仏教を求めてるのか、その一番の根本はですね、仏様の御心を知るためなんです。仏様の御心に私たちは暗いんですね。仏様は一体どういう心をされているのか、どういうお気持ちでおられるのか、それがわからない。わからずに教えだけに、教えだけを実践しているのを回復という。それに対し、仏様の御心に従って生きていきたい。仏様の御心に従って進んでいきたい。これが行福なんです。だから回復まではね、まあ仕方ない。自分が幸せになるためにはやらないといけないかっていう気持ちでね、やっていたものが行福になるとね、やらせていただきたい、こういう気持ちになる、ね、やりたい。なぜか、それは仏様の御心をもっともっと知りたいからですね。仏様の、御心を知るための善なんです。仏様のお気持ちに、お気持ちを知るための善なんです。仏様の御心が知りたい。ね。仏様はどういうことをね、考えておられたのか。仏様はどういうことを望んでおられたのか。仏様はどういうことを願っておられたのか。それを自分もですね、御跡を慕って進むことによってね、知らされていく。仏様の御心が知らされていく、そういう善、これを行福っていうんですね。なら菩提心を起こしっていうことはね、仏様の御心の通りに進んでいこう、仏様の御心を知る、その道を進んでいこう、ね、そういう気持ちになるってことですね。でそこでこの菩提心を起こさなければ、浄土に往生することはできませんよっていうことがですね、教えられているところがありますので読んでいきたいと思いますね。404ページ。ですね。404ページの 右から 1,2,3,4,5 行目にですね、参拝章の中に行に優劣ありといえども、ね、優劣がある、行に優劣があるってことは一生懸命ね善ができる人、うん、あまりできない人、全然できない人、行にね私たちの実践に優劣があるといえども、皆無常菩提の心を起こさざるはなしですね、無常菩提心、この菩提心を起こさない人はいない、ね、つまり菩提心を起こさないで浄土に往生できる人はいないってことですね。そこで無常菩提心とは何か、菩提心とはですね、すなわちこれ元祖仏心なりとね、元祖仏心なり、菩提心というのはですね、言葉を変えると、仏心であると、ね、仏心、うん、元祖仏心とかね、元祖仏心というのは、仏に、ね、なること、サブってことですね、仏になること、それが私の願いとなるんですね。願い、ね、
仏様のような心になりたい。
そう、仏様のような心になりたい。言葉を変えると仏様の心が知りたい、ね、仏様の心を知って私も仏様のようになりたいという心、それが私の願いとなる、ね、私たちにはいろんな願いがありますね。今私のってね、願い事が叶うならば仏になりたいってね、今富とか名誉ならばいらないけど仏になりたいというね、こういう心、そういう仏様になりたいという願い、私たちにはね、いろんな願いがあります。だけど、その願いというのはね、どうですか？どんな願いを持ってますか？私たちの願い。どうですか？自分が楽になることしか願ってませんか？ねえ。自分が楽になりたい、自分がお金持ちになりたい、自分が有名になりたい、スポーツ選手になりたい、ね、総理大臣になりたい、ね、だけど仏になりたいっていう人はいない。なんかね、仏になりたいって言ったらね、死にたいっていう風にね、間違ってね、
死んだらみんな仏になれると思ってるから、
そうそう、ね、仏になりたいっていうことはね、苦しんでいる人を助けることのできる人、ね、苦しんでいる人のためにどれだけでも待てる人、お医者さんが、お医者さんになりたての時にですね、希望に、夢を膨らませてですね、 患者さんの前に、患者さんの治療をすると。だけどその一生懸命頑張っても、一生懸命薬を投与しても、患者さんが目の前で亡くなってしまった時にですね、何とも言えないような無力感を感じますよね。もっと自分に力があったら、もっと自分に、自分の自分がね、腕があったら、この人はもしかしたら死ななくて済んだかもしれない。もっと医療が進歩していたら、もっと設備が充実していたら、この患者さんは死ななかったかもしれない。そう思うとね、自分の力不足を嘆きますよね。もっと力が欲しい、もっとね、患者さんに合った治療のできるような人になりたい。それがお医者さんならね、名医になりたいという気持ちですよね。お医者さんは体の病気を救うことが専門ですけどね、私たちは体よりも心を大事にしています。その心の苦しみ、心の悩みですね、それを取り除いてあげたいと誰しも思うはずですよね。自分のことだけ考えている人ならば別ですが、少し心に余裕があったならばね、周りの人を幸せにしてあげたい。だけど思ってはいてもね、実際に行動に移す人はいない。行動に移してみたらわかる。ちょっと苦しみの話をね、聞いてあげる。そうするとね、心が汚れてくる。ね、相手の苦しみを楽にさせてあげたいと思って話を聞いてあげたのに、自分の心が苦しみ始めると、相手の苦しみを取り除きたいと思って聞いてあげたら、今度は自分が腹が立ってきた。
自分に嫌だ。
ね、なんで自分ってこんなにね、力がないんだろう、なんでこんなに自分って頼りないんだろう、ね、そんな時にその苦しみを抜いてあげられるような力が欲しい、ね、その力は何かって言ったらね、それは仏様の知恵にあるんですね。仏知って言うんです。仏様の知恵があれば、人々の苦しみを助けて、人々の苦しみを取り除いてあげることができるんです。人々を幸せにしてあげることができる。ああ、私はね、その人を幸せにできるような人になりたい。人を幸せに、できるようにね、相手に対してね、どれだけでも待ってあげられるような人になりたい。それが私の願いです、ね、願いって清らかなものですよね。人を幸せにしてあげられるような人になりたい。そのためにはね、力不足なんです、私たちは。あまりにもね、
待てない
しね、知恵もないしね、自分のことしか考えてない、そんな私だけどね、願いを持つ、人を幸せにしてあげたいという願い、これが菩提心。素晴らしいですよね。何度ねうまくいかなくても、何度失敗しても、その度ごとに立ち上がってね、進んでいく。思い通りにならなくても、腹が立っても、欲望に振り回されても、その度ごとに立ち上がって前に進もうとする。Never give up の精神ですね。決して諦めない。そう、 私たちがね、仏になろうと願いを起こす、それはどういうことか。言葉を変えるとね、あなたは仏になりたいですか？
はい、
なりたいです。じゃあね、あなたが今から進む道はね、大海の水を貝殻で救い取って、その底にある宝物を体を濡らさずに取ってくるようなものですよ。あなたが仏になろうとするっていうことはね、そういうことを今から実践していくということなんです。だけどあなたが最後まで諦めずに、ね、やり続けていったなら必ず成し遂げることができますよ。これが菩提樹なら、私たちが今からやろうとすることがね、仏になろうっていうことはそういうことなんです。菩提心っていうのはそういう心なんです。お釈迦様の過去世の求道物語の中でね、お釈迦様が鳩だった時のことがあります。森でね、動物たちと一緒に暮らしていた、仲良く暮らしていた時にね、ある時その森が山火事になった。煙に飲まれてね、仲間の動物たちがどんどんと死んでいく。そういう姿を見た鳩は、自ら川の中に飛んでいってね、そのまま逃げちゃったわけじゃなくてねその川に自分が飛び込んで体を濡らしてね、その山火事のところに戻って、翼をね羽ばたかせて水しぶきをその火に当てたわけです。そして、水分がなくなるとまたね、川のところまで飛んでいって、そして、川にこう入ってね、体を濡らして、で、また戻ってきて、その翼のね、水滴を火にこうね、かけていった。まあ、それを見たね、帝釈天という神様がね、おい、鳩よと。そんなことをしても火は消えないぞ、消えないぞと、こういうふうに言ったらね、鳩は答えたんです。確かに消えないかもしれません、焼け石に水かもしれません、どれだけやってもね、どれだけやっても火の勢いは消えないかもしれません、でもあそこには私の友達がいるんです、一緒に苦楽を共にしたね、仲間がいるんです。その仲間たちが今火に焼かれて煙に飲まれて苦しんでいますと。たとえ無理かもしれない、ダメかもしれない、だけど私はやらずにおれないんですと。これが菩提心なんです
よ、うん。死ぬかもしれない人のためにさっきね、待つって言ったお話だね、うんうん、
ね、これが菩提心なんです、相手がね苦しんでいるから、相手がね辛い思いをしているから、私はやりますと、無理かもしれない、私の力ではね助けられないかもしれない、だけどやめません。まあ、親鸞聖人はですね、自分が阿弥陀仏に救われて、そして過去を振り返った時にですね、遠く祝宴を喜べと、こういうふうに言われましたね。これは教行信証の中にありますね。 これは266ページ。右から3行目。愚勢の豪言は多少にももう愛がたく、真実の上心は億光にも得がたし、たまたま行進を得ば遠く祝宴を喜べ。ね。親鸞振り返ってみるとね、この仏様の、なんていうんですかね、一生懸命のご苦労、あの鳩のようなね、その水しぶきの一滴一滴の積み重ねによって親鸞救われたんだね。この一滴一滴の積み重ねなんですよ。親鸞救われたのは根性だけじゃない。愚勢の豪言は多少にももう愛がたし、多少かかってでもね、売ることができないもの。いや、多少かかったんだってことですね。親鸞、多少にもかかった。一章や二章や三章の仏様のご苦労では親鸞救われなかった。皆さんの仏典もそうですよ。皆さんがこうやって聞いておられるのは根性だけの仏典ではありません。遠い過去世からね、何回も何回も何回も何回も何回も何回も何回も何回もね、
そんなに
聞いてこられた。いや、聞いてこられたっていうか、あなたの力で聞いてきたわけじゃない。仏様の御心によって聞かされていた。その仏様の不屈のね、ネバーギブアップの精神によってね、その積み重ねによって今の仏縁があるんです。根性助けられないから、根性幸せにできないから、じゃあ無理だ。というね、誰か一人でも、仏様が諦めてしまっていたならば、今皆さんのご縁はないんです。臨終の息の切れ際まで決して諦めないというね、仏様の御心があったなればこそ皆さんの、ご縁があるんですよ。仏縁があるんですね。一生や二生のものじゃないんです。それが親鸞救われた時にね、いや、この教行信証を書くときにね、いろんな経験を積んでね、深く深く知らされたと。仏縁を結ぶ人は根性だけじゃないな。ね、仏縁を結ぶ人は遠い過去世からのご縁なんだ。親鸞も救われたけれども、いや、遠い過去世からのご縁だったと。多少にももう愛が達して、こういうことです。真実の上心が億光にも得が達し、誠の信心は億光ってね、億光っていうのはね、仏様の汗の数ですよ。涙の量ですよ。思いの数々なんです。
一個が4億3200万ね。
はい。
それの億
倍。億個。
それだけの仏様の血と涙の結晶が真実の上心なの。
すごい。
ね、だからたまたま行進を得ば、ね、行進というのは信心をいただいたならば、遠く祝宴を喜びなさいと。並々ならぬ仏縁を感謝しなければならない。仏様のご縁をね、喜ばないといけませんよと。皆さんのね、仏縁というのはそれほど貴重な仏縁なんだ。 尊い仏縁なんだ。一章や二章ではない。そういう仏様の思いの数々によって、救われたわけです。仏になる、仏として皆さんを救うってことはね、そういう気持ちなんです。菩提心ってのはそういう気持ちなんです。皆さんを救うっていうことは、大海の水をね、貝殻で救い取っていくようなものだ。とてもね、とても自分の力でできることではない。自分のね、私の力で、やれることではない。ね。ですから、親鸞聖人はね、皆さんがもし救われることができたならば、それは私ね、善知識の力ではない。阿弥陀仏の力なんだということを言われているところがあるんですね。それはどこかというとですね、360ページ。360ページの左から 1,2,3,4,5,6,7,8 行目にですね、自ら信じ、人を教えて信ぜし、ですね。仇が中に、うたたさらに仇し、自分が信心をいただくこともね、難しいことならばですね、人に教えてですね、信ぜし、信心をいただくところまで求めて行かせるということはね、仇が中にうたたさらにからし、難しい中にもこれ以上難しいことはない。そう、自分でやれるようなね、自分の力でできるようなことではないってことです。だけど大悲広くあまねく消す阿弥陀仏がですね、阿弥陀仏の大悲が全ての人をね、消すっていうのはね、浄土へと導いている。浄土へと、その、消っていうのね、その浄土へ導くってことなんですね。消す。浄土へと引っ張っている。その、ただ私たちはお手伝いをしているだけなんだ。ね。その力によって、阿弥陀仏の力によって、私も話をさせられている。皆さんも教えを聞いている。どちらが偉いとかね、そういうことではなくてね、阿弥陀仏の力によって教えを説くことができる。そして阿弥陀仏の力によって教えを聞くことができる。共に誠に仏頓法ずるとなす、ね、それこそね、仏頓に報いることになるんだ。教えを説く者も教えを聞く者も共に大悲によって動かされているものであるからね、誠に仏頓に法ずるになる、仏頓法者になるんだ。こういうふうにね、言われてね、説くのも聞くのもね、説く人も自分の力で説いているわけではない。阿弥陀仏のお力に動かされて説かされている。聞く人もね、あなたの力によって聞いているわけじゃない。あなたが聞きたいと思って聞いているわけじゃなくて、阿弥陀仏のお力によって聞かされている。そして共に、ね、浄土へと引っ張られていく。
本当に目に見えない仏様と、こう念仏の場では本当に、そこに仏様がおられるという感じするわね。
はい。この菩提心っていうのはね、その仏様の御心が知らされてね、自分の力じゃないんですよ。自分の力でやり遂げようってことじゃなくてね、その長い長い仏様のそのご計画というか御心のね、その一部となってね、行こう。その御心を私が代わりに代弁させていただきましょうと、それだけのことなんです。発菩提心、ね、菩提心を起こす。 様の御心が知りたい。そのためにね、仏様になりたい。仏様の御心に知りたい。仏になりたい。それが私の願いとなる。これは願差仏心ですね。菩提心というのは願差仏心ですよ。次にですね、願差仏心というのはってことですね。404ページに戻っていただいて、願差仏心は度衆生心なり、ね、度衆生心っていうのは衆生を度するね、度する。度するっていうことはね、渡すってことですね。主情を渡す。ね。どこからどこへと渡すかと。言うと、この苦しみの世界である江戸からね。幸せな世界である浄土へと、渡してあげたいという心。ね。渡してあげたいという心。ね。江戸から、浄土へと度するってことですね。渡してあげたいという心。度っていうのね。私たちが生きているところは江戸。それに対して、幸せな世界は浄土ですね。度衆生心はすなわちこれ衆生を摂取して有物の国土に生ぜしむる心ということね。衆生を摂取して江戸からね納めとってガチッと納めてね、浄土へと生まれさせてあげたい、渡してあげたいという心、これが度衆生心。じゃあどうしたら渡せるのか。それは六度満行なんですね。六度満行、この度っていうのは渡すってことですね。渡す、この六度満行っていうのはね、私が浄土へと渡る行でもあるしね、相手を浄土へと渡してあげる行でもあるわけです。この浄土へ行くためにはですね、善を実践していかないといけないんです。つまり善心、良い心を起こさないといけないんですね。この良い心っていうのはね、人を幸せにしてあげたいという心、人をですね慈しみ、人の苦しみを共に悲しみ、そして思いやりのある心、この心を起こしていかなければですね、相手に幸せになることはできないわけですね。この江戸から浄土へと渡していくことはできない。どうしたらね、このね全身良い心を相手に起こすことができるだろうか。私もね、この三眼天入の教えを、浄土真宗で知った時に、一番悩んだところです。つまり六度その三眼天入というのはね、相手に発菩提心、菩提心を起こさないといけない。十九眼でね、菩提心で今言った頃ですよ。どうしたら起きるか、いわゆる良い心、相手を幸せにしてあげたいという心、 相手の苦しみを取り除いてあげたいという心。どうしたら起こるのか。そこでね、私はですね、このこの例えっていうのは、参考になったんですけどね、北風と太陽というね、この話をすごく参考にさせていただきました。ね、北風と太陽、最初これはね、どういう話かというとね、北風さんと太陽さんがある時ね、話し合ってた。おい、どうしたらね、あのものに、善をさせることができるか、ね、こういうちょっと文字ってね、どうしろ善をすることができるか。太陽さん、太陽さん、私が先にね、あのものに善をさせて見せますと、ね、どうやってやるんだと。北風さんはね、ピューってね、風を、冷たい風をね、送ると。ね。善をしないと幸せになれませんよ。北風のような冷たいね、ことが。善をしないと不幸になります。善をせい、善をしなきゃダメだ。幸せになりたければ善をしなさい。北風のように押し付けました。ふ
ぅ、寒くて何もできない。
厳しい言葉をね、無常は迅速ですよ、一息切れたら死んでしまうんですよ。
そう
ね、明日も知れない命なんですよ。
もういやちょっと聞いてね。
ね、ただ形だけそれただ流されただけ。ヒュー、ね、あれ、この人は心の中で善をやろうと思ってないな、うん、心の中から善をやらないといけないんですよ皆さん、うん、いいですか、うん、皆さん心の中から善をやらないとね、不幸になりますよ。、うん、ね、うん、幸せになりたくないんですか。幸せになりたいと思うならやるんだ。仕方ないな、ノルマを与えよう。目標がなければみんなやらないんだ。目標が必要だった。目標をつけてね、やりましょう、ね、ここまで頑張りましょう、ね、やらなかったら不幸になりますよ。
いやもう
私すごい、ね、私をかけてね、
こういうふうに私もやってきました。ところが形はやるんだね、でも心からできないんです。あの例えの中では北風をねいくら吹いてもね、心はどんどんと閉じていくだけなんです。前提の心が開いた状態、この上着を脱いでね、心をオープンにした状態なんですね。心をオープンにしていかないと全身起きていかないからね。ところが北風のようにこう話せば話すほど相手の心は閉じている。どうしたらいいだろうか、そこで悩んだ結果ね、いやこれはその相手に起こせという前進を私がまず起こさないといけないんだ、ね、人にやれやれやれって言う前にね、自分がやってみた。なんで僕はやれるわけないじゃん、善なんてできるわけない。初めはそう思いました、ね、善なんてできるわけない。そう、善ができないことを知らされるために皆さんやるんですよ、ね、私は善はできない、ね、善はできない、だって善すると大変じゃん。今まで大変な思いをしてずっとやってきて解決したんだよ、これからなんでよ頑張らなくちゃいけないの、ね、だから皆さんはこれからだからやってください。私はもうね、今までやってきたから免除と。でもそれでは皆さんはやらないんです。やれないんです。ここにぶつかったわけですね。悩んだ。私としてもね、どうしたらいいんだろう。 今までは北風のようにずっとやってきた。でもそれは相手の心に本当にね善をしようとする、うん、清らかな心を起こすことはできなかった、ね、それどころか相手の心は閉じていくだけ。形はできる、でも心からはできない。そういうのでいいんだろうか。いやそうじゃないだろうな。心からやろうという気持ちにさせないといけない。そのためには一体どうしたらいいんだろうか。まあ最初もね、私はね、まあ、浄土真宗の教えに染まってましたから、まあ、私たちに善なんてできるはずがないと、こういうふうに信じ込んでいました。だけどそれでは話が始まらないわけですね。善ができませんよとこう言って自分をやるつもりはない。で皆さんにだけね、三眼転入ですから善をやりなさいと勧めても皆さんはやれないんですね。だから救われた私がさ、やろうとしてないんでさ、ね、救われてない皆さんがやれるはずがないじゃないですか。救われた人がさ、まずやろうとしなければなんで救われてない人が頑張れるんですか。そこで、ああやるしかないかと、自分がまず皆さんに起こしなさいと、そういう心をね、皆さんに清らかな心を起こしなさいと言うならね、まず私が清らかな心を起こさないといけないじゃないか。太陽のようなね、温かい心を相手に降り注いでこそね、相手の心に善をしたいというね、良いことをしたいという気持ちが起きるのではないかと、まあ、そう思ったわけですよ。まあ、これはね、私自身の一大方向転換ですね。もう北風から太陽へとね、方向転換をしました。まあすごい決断です。もうね、北風だったら楽だったんですね、非常に。
指図するだけ。
もうなんていうんですかね、一段高いところにいてね、皆さん頑張りましょう。
ね、
こういう感じなんです。ところがね。太陽となるとね、どうしてもね、もう皆さんやりましょうじゃなくてね、
一緒に
っていうか、こう支えるだけと、あのお願いですから良いことをする心が起きました。あ、まだです。起きましたか。まだです。起きましたか。いや到底起きるつもりはありません。いつまで支えていたらいいんだろうか。いつまでやっていたらいいんだろうか。本当にね、太陽のように自分ができるだろうか、またね支え続けていくことができるだろうか、そうやって相手に前進が起きるだろうか、いろんなね葛藤がありました。だけどやっぱり太陽でやっていくしかないんですね。相手にね善をしなさいと言うなら、相手が変わってほしいと思うなら、まず自分が相手に望んだ心を起こさないといけない。相手に優しさを求めるなら、まず自分が優しさを起こさないといけない。相手に思いやりを求めるならば、まず自分が思いやりを持たないといけない。子育ての本にですね、子供への眼差しというね、佐々木正美さんの書かれた本にですね、思いやりという優しい心は放っておいても身につかない、ね、優しい心っていうのはね、放っておいても、うん、子供には身につかないんですね。それは親が思いやりのあるうん、心でね、子供に接した時に子供に育っていくものなんです。まずは自分自身がやっていかないといけない。そこに立つのが六度満行なんです。六度満行を実践していくっていうのに、そこに立つ心なんです。相手にこうなってほしい、ああなってほしい、これは土主上心ですからね、六度満行を実践してほしいと相手に望むならば、ね、 まず自分が六度満行を実践していかないといけない。相手にね、主上ドシボスですからね、相手が江戸から浄土へと渡っていくためにはね、私が支えとなってね、行かなければならない。まず自分がそういう心を起こさなければね、人の心にそういう優しさを起こすことはできない。前進を起こすことはもうできないんですね。これが菩提心なんです。菩提心っていうのはね、相手にそういう清らかな心を起こしたい、相手に幸せになりたいという心を起こしたい、そのためにまず自分がね、相手の心を支えていけるような人になる。これが菩提心なんです。だから自分が幸せになりたいという心じゃなくてね、相手のために幸せに、相手を幸せにしてあげたいから自分は頑張る。ちょうどね、子供が生まれるまではね、スピードを出して運転していたお父さんも、子供が生まれた時からね、安全運転に心がけるようになる。それはなぜかと、それは子供の幸せを念じているから、ね、相手を幸せにしてあげたいと思った時に人間は変われるんです。幸せにしてあげたいという人がいない時はね、人間は頑張れないんですね。私には幸せにしてあげたいという人がいる。その人を幸せにするために私自身も変わろう。これが菩提心という心なんですね。そこで、この家にかの安楽浄土に焦然と願ずる者は必ず無常菩提心を起こすなりとね、阿弥陀仏の極楽浄土に生まれたいと願う人はね、無常菩提心が必要ですよと、こういう心が必要ですよと。もし人無常菩提心を起こさずして、このただかの国のただかの国土の楽を送ること暇なきを聞いてね、無常菩提心を起こさないでね、阿弥陀仏の極楽浄土が幸せな世界だなと聞いてね、いやー生まれたいなーとそう思う人はね、楽のための家に焦然とがんずるは、またまさに往生を得ざるべきなり、往生することはできませんよと、こういうふうにね言われています。一人では浄土には往生できない、誰かをね幸せにしてあげたいという、そういう心が浄土へと進んでいくことができるんですね。
自分の楽だけのためのものではないんだね。
はい、うん、そういうことで、今日は行福の一番最初、菩提心を起こしと、まあ菩提心を起こし、この菩提心についてね話すことが一番ね、何て言うんですかね、やる気が出てきますよね。菩提心を知るってことは仏様の御心を知るってことですからね。いやもう仏様ってこういう方なんだ、素晴らしいなと、その心が続かないから悲しいんですよね。その心が続いた身になることを心行って言うんですね。いやー仏様は素晴らしいなっていう心がね、決して変わることがない、信仰の身になると。
自分自身を見ると精進精進はなきに似てと親鸞聖人は言われる。
そうですね、うん、これはだからそんな私を仏様はずっと支えてくれている。ああだからこんな情けない状態だけどね、少しでも近づいていきたいという心が信仰ですね。 それがあとは崩れるか崩れないかだけです崩れるのが自力、崩れないのが他力です。
うん、分かれるね。
分かれるんですね。じゃあ、今日は終わりたいと思います。